仕方がないから、とにかく明るくて暖かそうな方へ方へと歩いていく。今から考えると、その時はすでに家の内に入っておったのだ。ここで我が輩は、かの書生以外の人間を再び見るべき機会に遭遇したのである。第一に会ったのがおさんである。これは前の書生より一層乱暴な方で、我が輩を見るや否や、いきなり首筋をつかんで表へ放り出した。いや、これはダメだと思ったから、目をねぶって運を天に任せていた。しかし、ひもじいのと寒いのにはどうしても我慢ができん。我が輩は再びおさんの隙を見て台所へ這い上がった。すると間もなくまた投げ出された。我が輩は投げ出されては這い上がり、這い上がっては投げ出され、何でも同じことを四五遍繰り返したのを記憶している。その時におさんというものはつくづく嫌になった。この間おさんのサンマを盗んでこの返報をしてやってからやっと胸の使いが降りた。我が輩が最後につまみ出されようとした時にこのうちの主人が想像しいなんだと言いながら出てきた。下女は我が輩をぶら下げて主人の方へ向けて、この宿なしの子猫がいくら出しても出してもお台所へ上がってきて困りますと言う。主人は鼻の下の黒い毛をひねりながら我が輩の顔をしばらく眺めておったが、やがて、そんならうちへ置いてやれと言ったまま奥へ入ってしまった。主人はあまり口をきかぬ人と見えた。下女は悔しそうに我が輩を台所へ放り出した。かくして我が輩はついにこの位置を自分の住みかと決めることにしたのである。我が輩の主人はめったに我が輩と顔を合わせることがない。職業は教師だそうだ。学校から帰ると終日書斎に入ったきりほとんど出てくることがない。家の者は大変な勉強家だと思っている。当人も勉強家であるかのごとく見せている。しかし実際はうちの者が言うような勤勉家ではない。我が輩は時々忍び足に彼の書斎を覗いてみるが、彼はよく昼寝をしていることがある。時々読みかけてある本の上によだれを垂らしている。彼は異弱で皮膚の色が炭鉱色を帯びて弾力のない不活発な兆候を表している。そのくせに大飯を食う。大飯を食った後でタカジアスターゼを飲む。飲んだ後で書物を広げる。 2,3 ページ読むと眠くなる。よだれを本の上へ垂らす。これが彼の毎夜繰り返す日課である。我が輩は猫ながら時々考えることがある。教師というものは実に楽なもんだ。人間と生まれたら教師となるに限る。こんなに寝ていて務まるものなら猫にでもできぬことはないと。それでも主人に言わせると教師ほどつらいものはないそうで、彼は友達が来るたびになんとかかんとか不平を鳴らしている。我が輩がこの家へ住み込んだ当時は主人以外の者に甚だ不人望であった。どこへ行っても跳ねつけられて相手にしてくれてがなかった。いかに珍重されなかったかは今日に至るまで名前さえつけてくれないのでもわかる。我が輩は仕方がないからできる限り我が輩を入れてくれた主人のそばにいることを務めた。朝主人が新聞を読むときは必ず彼の膝の上に乗る。彼が昼寝をするときは必ずその背中に乗る。これはあながち主人が好きというわけではないが、別に構い手がなかったからやむを得んのである。その後いろいろ経験の上、朝は飯びつの上、夜はこたつの上、 天気の良い昼は縁側へ寝ることとした。しかし一番心持ちの良いのは、夜に入ってここのうちの子供の寝床へ潜り込んで一緒に寝ることである。この子供というのは5つと3つで、夜になると2人が1つとこへ入って一間へ寝る。我が輩はいつでも彼らの中間に己をいるべき余地を見出して、どうにかこうにか割り込むのであるが、運悪く子供の一人が目を覚ますが、最後大変なことになる。子供はことに小さい方が立ちが悪い。猫が来た、猫が来たと言って夜中でも何でも大きな声で泣き出すのである。すると例の神経異弱性の主人は必ず目を覚まして、次の部屋から飛び出してくる。現に先立ってなど物差しで尻べたをひどく叩かれた。我が輩は人間と同居して彼らを観察すればするほど、彼らはわがままなものだと断言せざるを得ないようになった。ことに我が輩が時々同勤する子供のごときに至っては言語道断である。自分の勝手な時は人を逆さにしたり、頭へ袋をかぶせたり、放り出したり、へっついの中へ押し込んだりする。しかも我が輩の方で少しでも手足をしようものなら、家内総がかりで追い回して迫害を加える。この間もちょっと畳で爪を研いだら細君が非常に怒って、それから容易に座敷へ入れない。